我々が話して話し合いをするときの30のことで、その1、我々の話は一方的になず話し合いから入る。我々が言い。そう思ったときに誤った案内で我々をつけるのはよくありません。今すぐ我々です。今日で恋人関係は終わりにします。もう二度と連絡をしてこないでほしい。気をつけたような言い方をすると恋人は一つになるでしょう。ご意味で一方的な印象がない全員に分かります。頭の整理を直さず状況を確かめていないかもしれません。場合によっては恋人から判断のまで帰って分かりにくい状況になる可能性もあります。我々の話を聞き出す状況は大変で適当です。十分対応する必要があります。我々の話で最も心がけたのは話し合いです。我々の話を聞き出すときは一方的になず話し合いから始めましょう。感情的になず理性的に話すのがポイントです。我々について考えていることを伝えた後、恋人の意見も聞きながら話し合います。話し合いから始めれば落ち着いて冷静に話し合います。我々が思うようになった事情を丁寧に話せば恋人もだんだん心の整理ができるでしょう。恋人が問題解決の提案できるようになれば、我々の話を撤回する可能性もあるはずです。早く話し合いを終わらせたいかもしれませんが、時間をかけることが大切です。一つ一つ整理をしながら話した方が時間がかかっても納得してもらいやすくなります。丁寧に話す姿勢を見せれば、整理も触り、我々の話もスムーズに進みやすくなります。我々の話は一方的になず相談から入る。我々の話で話し合いをすることの30のことで、その2、我々の話における時間の目安は、一体我々の話はどのくらい時間をかければいいのでしょうか。もちろん納得するまで話し合いがいいと思いますが、時間を気にせず、丁寧と話しするのもよくありません。我々の話が長くなることを、さらに集中力も低下しているような話です。状況によりますが、一体我々の話は1時間半になりやすいです。これは集中力を保てるのは90分程度と言われているためです。大学の授業は90分であるのも同じ理由です。90分の声と集中力が落ちてしまい、そうなものにありがちです。話が親切になったり、言われたことも聞いていただけの状態になったりする可能性があります。正常な人で話し合うのが難しくなるため、建設的な会話も進んでいきます。我々の話でも集中力は重要です。特に我々の話は国内ショッピングの内容であるため、総力と集中力の消費が早くなるでしょう。もちろん90分は頭で一つの目安です。状況によっては延長もありますが、長くなりすぎないようは必要です。話が延々と続くような以上、クリアにいることで話を終わらせ、改めて別の機会を設けることがいいでしょう。集中力を保ちながら、我々の話をするなら、目安は90分と覚えておけばいいでしょう。一体我々の話は90分の目安にする。我々の話で話し合いをすることの30のことで、その3、我々はどのくらい時間を使えばいいのか。我々の話を聞き出してから決着するまでどのくらい時間を使えばいいのか。1週間か、1ヶ月か、3ヶ月か。もちろん、各の事情によって異なりますが、やはりお付き合いの期間を基準にして考えるのが一般的です。3年も付き合っていたカップルがあった1日は我々の話で決着するのは不可能ではありませんが難しいでしょう。付き合いが長ければ長いほど思い出も思い出もたくさんあります。絆や愛着の深いため我々だけでも簡単には実現できないでしょう。自分はすぐ我々だけでも相手の立場を考えると決着がするまでには時間がかかるはずです。したがって我々にかける時間はお付き合いの期間に応じて見積もっておくのが賢明です。例えばお付き合いの期間が1年なら我々は1ヶ月ほど見積もっておきます。お付き合いの期間が3年なら我々は3ヶ月ほど見積もっておきます。あくまで一例ですが、お付き合いの期間が長さに応じて我々の話にも時間をかけるように対応します。我々の話が早く決着するにはいいのですが、相手の立場を考えて長い期間も見積もっておく方がいいでしょう。時間がかかって難しい感じかもしれませんが、無理に急ぐのはよくありません。相手が納得してもらってこそ言い訳がかかります。急いで決着をせようとするのではなく、余裕を持って話し合うようにしましょう。我々の話にかける時間はお付き合いの期間に応じて見積もっておく。我々の話で話し合いをすることの30のことで、その分、我々の話はゆっくり話した方が早く終わり。我々の話をするときは早口には要注意です。我々が気持ちをしっかり伝えようと思い早口で話したい人もいるかもしれません。確かに早く話をした方が短時間で多くのことが伝えられます。しかし早口で話すと自分が良くても相手の理解が追いつかなくなるでしょう。また喋る様子は誤解も招きやすい。勢いがあって怖い。話についていけない。声援配慮も足りない。悪い印象者は残らなくなり我々の話に納得しにくくなります。我々の話は相手に納得してもらわなければ意味がありません。相手に納得してもらうためには相手に納得できるスピードで話すことが重要です。我々の話は急いで話す必要はありません。やはりゆっくり話すのが一番。一回で話がまとまらなければ二回目の話し合いをすればいいです。二回目でも話がまとまらなければ三回目の話を設けます。一つずつ言葉を読みながら話した方が自然と防ぎやすくなります。話すスピードは遅くても話の理解が早くなるので納得してもらいやすくなります。ゆっくり話す様子は堂々として説明した様子も見えるためますます効果的です。我々の話はゆっくり話した方が帰って早く終わるでしょう。我々の話は早口で話すのではなくゆっくり話す。我々の話で話し合いをするときの30のことで、その後、脱衣食事をしながら我々の話をしない。我々の話をする場所として、カフェやレストランで言い出すことがあります。適当な場所の空間の方が話しやすくなります。相手の暴力を振りやすい贅沢な場合に備えてくれた方が万が一のときも安心です。ただし、カフェやレストランで我々の話をするのはいいのですが、食事について注意点があります。カフェやレストランで言い出すなら、脱衣食事をするのは避けた方が賢明です。脱衣食事をしながら我々の話をしようとすると、あるいは話すのがはっきりしません。脱衣食事をするとお腹がいっぱいになって頭がぼーっとします。きちんと話そうとしても頭の回転が良い状態では、優先と話をするのは難しくなるでしょう。そもそも現実的に我々の話を始めると雰囲気が深刻になって食事を失わせることがなくなるはずです。カフェやレストランで我々の話をする場合、食事をするのはいいのですが、軽食の範囲を行いましょう。例えば、スコーン、コーヒー、一品料理などです。満腹状態になるのは避け、コラを満たす程度なら我々の話を妨げにはなりません。我々の話をするなら、前もって退院食事を済ませておくのも一つの方法です。カフェやレストランで我々の話を聞きますなら、脱衣した食事をするのは避け、軽食程度にする。我々の話で話し合いをすることの30のことで、その6、お酒を飲みながら我々の話をしない。我々の話を聞き出すとき、お酒の力を借りようと思う人もいるかもしれません。言いにくい話も寄ってしまえば言いやすくなるでしょう。ふわふわした気持ちになれば、暗い雰囲気も少し暗く感じるかもしれません。しかし、やはり我々の話にお酒は不要です。話しやすくなると思うのは、自制心が失われているからそう感じるだけ。実際は、理解力や判断力など、総力全体が低下した状態になっています。お酒を飲むと、理性や感情のコントロールが難しくなります。ただ、でさえ感情的になりやすい話が余計に感情的になります。頭の回転も良くなり、冷静な会話が難しくなる。後になって、言い過ぎてしまった、なぜあんなことを言ったんだろうと悔やむことになるでしょう。暗い話をしている最中は、お酒を飲むと増えやすい傾向があり、良いことはありません。お酒を飲むと、帰り道も心配です。車を運転しながら大丈夫という話ではありません。車を運転しなくても、良い危険の位置や回数力が低下して、帰り道の途中で事故に遭いやすくなります。我々の話は、お酒を飲まないのが賢明です。我々の話は、近くの状態で話し合うのが一番。つい、お酒みたいな飲みそうでも、ぐっと我慢です。我々の話は、お酒を飲まない。我々の話で話し合いをするときの30のことで、そのなら、家庭が含まれたものは我々の話に最適。我々の話の時にお酒は避けましょう。お酒を飲むと、理性や感情をコントロールしにくくなり、冷静な話し合いがしにくくなります。頭の回転も良くなり、冷静な会話が難しくなるでしょう。後になって、なぜあんなことを言ったんだろうと、悔やむことになるはずです。我々の話の時は、お酒を飲んだくても、ぐっと怒られることが大切です。では、逆に我々の話の時に適したものもあります。それは、カフェインの含まれたものです。例えば、紅茶、緑茶、コーヒーです。カフェインが含まれたものを飲むと、中枢神経が刺激され、頭がシャキッとします。思考がはっきりした状態になり、頭の回転も速くなります。夜に我々の話を聞き出す場合も、カフェインが含まれたものもやりやすいです。夜は、さらや眠りの話を妨げになりますが、カフェインが含まれたものを飲めば、さらに眠りも不足でしょう。特に、カフェインの含有量が多い時は、我々の話との相性が抜群です。カフェインの力を借りれば、冷静な話し合いを促せるでしょう。また、できれば、冷たいものより温かいものの方がいいでしょう。温かいものは、血行が良くなるため、覚醒作用がさらに高まります。ただし、飲み過ぎは要注意です。カフェインには利用作用があります。飲み過ぎと、お手洗いに回数が増えてしまうため、我々の話を妨げになることがあります。飲むときは、適度の範囲を行いましょう。カフェインが含まれたものを飲めなら、我々の話を聞きます。我々の話で話し合いをするときの30のことで、その8、恋人からもらったアクセサリーを我々の話で返却する。恋人と別れたとしたら、もらったアクセサリーはどうする予定ですか？指はネックレス、ウェブ時計などです。基本的にもらったのは、あなたの所有者ですから、どうしようが自由です。過去を引きずりたくないため、恋人と別れたら、もらったものは全て処分すると決めている人もいるでしょう。もし処分する予定が決まっているなら、ある工夫を進めします。それは我々の話のときに返却するという方法です。我々の話をスムーズにさせるためには、決意と誠意が重要です。我々の話で恋人からもらったものを返却しようとすることで、我々の決意と誠意を強調して伝えられます。一旦、我々が決意をするという雰囲気も出やすい。思い出の品物を処分するためは、一石二鳥です。返却するときは、その前に確認できる方が丁寧です。相手が受け取っていれば、我々に承諾した人間まで安心するでしょう。受け取ってもらえるかどうかは相手次第ですが、少なくとも決意と誠意を強調させる効果があるでしょう。もらったプレゼントを処分するつもりなら、我々の話のときに返却してみてはいかがでしょうか。恋人からもらったプレゼントを我々の話のときに返却して、決意と誠意を見せる。我々の話で話し合いをするときの30のことで、その9、相手を傷つけた線は余計に我々の話に応じるだけ。相手を傷つければ自分の代になって笑いやすくなるのではないか。そんな発想をする人もいるかもしれません。相手から嫌われるような発言をすれば、相手の中に我々の話がスムーズに進むと考えることもあるでしょう。あなたは嫌な思い出しかない。付き合ったのが間違いだった。内面は本当に最低だよね。寂しいな。私は笑いかけないと一生がむ。顔を見たくない。目の前から消えよう。ひどい言葉を見せれば相手のことは深く傷つくでしょう。愛していた人から言われたことを言葉のことに深く傷つかれます。しかし、笑いを流すためにわざと相手を傷つけるのはよくありません。 自分を否定されると、笑い話に納得したくない気持ちが強くなります。そのため、かえって笑い話がこじれてしまい、余計に笑いにくくなります。相手を感情させると、場合によっては、暴力を加え、事件に発展する可能性もあります。相手を不快にさせれば、笑い話がこじれるだけ。笑い話では、笑うと相手を傷つける発言は控えましょう。感情的な発言は一つもないようにしたい。相手に笑い話を納得してもらうには、一貫して理性的な発言を行っています。たとえ相手から傷つく言葉を言われたとしても、自分は冷静を保つように努めましょう。理性的な発言を行った方が、笑い話はスムーズに進められます。相手を傷つけるようなことは言わない。笑い話で話し合いをするときの30の心得。その10、余計なスキンシップは笑い話に不要。笑い話をしているとき、相手の体には触れないようにしましょう。自分から触れるのも相手から触れているのも NG です。例えば相手の手を握りながら笑い話をするのはよくありません。自分から見るのも相手から見ようとしているのも NG です。手を握りながら笑い話をすればしっかり気持ちが伝わるのではないかと思いますが、逆効果です。余計なスキンシップがあるとお互い笑いたくない気持ちが強くなるだけ。これから笑いようとする相手の体に触れるのは不自然です。笑いない方がいいのではないかという甘い考えがお互いになりやすくなります。みんなの心配で余計に笑いが起こります。笑い話を聞き出した時点で、まだ恋人関係は続いていても終わりに向かっている状況です。相手が見ようとしていれば振り返りましょう。冷たい態度に思えるかもしれませんが、はっきり態度で示さなければ笑いの決意が伝わりません。当然ですが、抱きしめたり、キスをしたりするのも控えましょう。相手から最後にキスをしてから笑いを最後から抱きしめたり、何の要求があっても拒否するのが賢明です。言うと思ってはっきり断ること。指一本でも触れないようにするのが一番。余計なスキンシップは笑い話に不要です。相手の体に触れながら笑い話をしない。笑い話で話し合いをすることの30の心得。その11、笑うという言葉をはっきり使った方がいい。笑うという言葉を使うと相手を傷つける。そう思い、別の言葉で言い換えようとする人もいるでしょう。例えば、笑うという言葉は次のような言い換えになります。許容したい。友人関係に戻りたい。恋人関係を休みにしたい。お互い、別々の気合いも少し違った関係になってみたい。言い換えた表現の際は、響きながらに相手を傷つけないように笑い話を聞き出せるでしょう。配慮は正しいのですが、要注意です。曖昧な言葉を使うと誤解を招きやすいからです。例えば、別々の気合いもという表現で笑い話を聞き出したとします。自分は笑うという意味で言ったつもりでも、相手は冷却者の奥という意味で誤解するかもしれません。すると、自分では笑ったつもりでも、相手はまだ付き合っていると食い違いが起こる可能性が出てきます。何でも言葉を見せないわけではありません。笑い話では笑うという言葉をはっきり使った方がいい。大事な面でははっきりしたことが必要です。これは相手を傷つける意味はありません。自分の気持ちをただ正直に伝えることです。笑うという言葉は少し取り戻しですが、それと意味が伝わることです。言うと出して伝えましょう。笑い話では笑うという言葉をはっきり言うのがベストです。笑い話では笑うという言葉をはっきり使う。笑い話で話し合いをするときの30の声。その順に、笑い話では余計な冗談も言わないのが賢明。雰囲気を笑いようと思い、冗談も言うこともあるかもしれません。ビジネスではパイやプレゼンの前に笑い話をして、正しい雰囲気を取り入れることがあります。確かに笑いには場を流せる力があります。冗談で相手が笑ってくれば、笑い話の正しい雰囲気が少し和らぎそうな気がします。しかし、笑いに場を流せる力があるとはいえ、笑い話では余計な冗談も言わないのが賢明です。笑い話は真剣な話です。冗談を言うと真面目な雰囲気が壊れます。例えば、笑い話で次のような冗談を言われたらどう感じるでしょうか。鼻が鳴ったら笑いたい。嘘嘘。冗談だよ。真剣な雰囲気が急に変わった雰囲気に変わるでしょう。冗談も聞いて笑いません。冗談の内容によっては相手を動かす場合もあります。もし正しい雰囲気が嫌なら飲むものなら話し合えばいい。紅茶やコーヒーなどの飲むものと緊張が和らぎリラックスが流されます。話の流れで普通に笑いがあるのはいいですが、わざわざ無理に笑わせようとする必要はありません。笑い話に余計な冗談は不要です。笑い話は人生の方向転換に関わる重要な話し合い。冗談で笑いをさすのはやめ、真剣に話し合うのが一番です。笑い話では余計な冗談も言わない。笑い話で話し合いをすることの30の声。その13、笑い話をスムーズにするためには笑い方の素晴らしさを伝えること。突き詰めて考えれば笑い話は相手を納得させることにつきます。笑いはお互いに納得して成立するもの。笑いたいという自分の主張を今に納得してもらうのが大切です。そのためにはできるだけ笑いさせるという強制はされるようにします。誰でも強制は苦しくありません。強制は自発性を奪います。たとえそれが合理的であっても強制はつい反発したくなるもの。押し付けるような印象が強いと相手も素直に笑いに応じてくれません。相手も笑えた方がいいと考えることができるような話を進めていくことが笑い話をスムーズにするポイントです。ではどうするか。それは笑えた時の素晴らしさを伝えるのがポイントです。相手の立場になって笑えた時の素晴らしさを考えてみましょう。笑えた時の素晴らしさを伝え笑い話に含めて伝えるようにします。私は笑えた方があなたは強くなる。笑えたらもっと自分の時間が増えるよ。夢を叶えやすくなる。今のままではよくない。あなたにはもっと別の人生がある。私は笑えたら最初は嫌でも後から良かったと思えるようになるはず。感情で訴えるより理性で訴えましょう。丁寧に笑えた時の素晴らしさを伝えていけばだんだん心境に変化が現れるでしょう。相手も確かに笑えた方がいいかもしれないと思うようになり、笑いを前向きに考え始めるでしょう。笑い話に笑えた時の素晴らしさを伝える。笑い話で話し合いをすると30の声。その14、複雑な事情の場合、笑える時に本当の理由を言うべきだ。笑いたい理由は正直に言うような人です。相手に誠意を見せるためにも嘘はさず、あのままの理由を伝えた方がいいでしょう。理由を隠したり、ごまかしたりして笑えるのは誠意に欠けます。もし言葉が悪くなるような言い換えたり、ごまかすんだりなど苦労します。不誠実な理由であるなら、残念という意味でも、非難されるのを覚悟の上、正直に告白した方がいいでしょう。しかし、本当の理由が複雑な事情である場合は、その限りではありません。事情によっては、隠した方がいい場合もあります。例えば、カナダです。付き合っていた当初からカナダなら、恋人を騙し続けていたことになります。本当の理由を言えば、ただでさえ大変な笑い話が余計に大変になります。もともと恋人の暴力を不正だから真実を告白すれば、命に危険が及ぶ可能性もあるでしょう。この場合については、ケース、ケースを考えるようなことです。もちろん、正直に言うのは誠実ではありますが、状況によっては、臨場で内容も必要です。本当の理由を言うことで、重大な問題になってしそうなら、自己責任の上、隠し通すのも方法の一つです。不誠実であるものの人生では、嘘が必要になる場面があるのも事実。本人に済ませる手段もあるのも悪くないでしょう。とりわけ、命に関わるような問題になってしそうな場合は、慎重な判断が必要です。自分だけで考えるのではなく、頼りになる人と相談した上で、総合的に判断することをお勧めします。本当の理由が極めて重大なような自己責任の上、隠す方法も検討する。笑い話で話し合いをすることの30の声。その15、言い分を話すときは話がなくならないように注意する。笑い話で自分の言い分を話すとき、話がなくなるのは注意しましょう。事情を詳しく話そうとすると、話がなくなることも読んで話が広がることがあります。もちろん、誤解内容を丁寧に話をするのは大切ですが、話がなくなりすぎるのはよくありません。あくまで話し合いです。キャッチボールになるよう、お互いのコミュニケーションが大切です。自分の言い分を話して、相手の言い分を聞き、また自分の言い分を話すという繰り返しです。自分の言い分を話すときは3分内に取りやすくまとめましょう。長くても5分です。それ以上話がなくなる焦点の上で、かえって言いたいことが伝わりにくくなります。自分の言い分は簡潔に分かりやすく話をするようにしましょう。その場です。できる自信があれば、あらかじめ言い分をまとめておくのが特策です。あらかじめ話す内容を考えておくのはおかしなことではありません。笑い話は人生を決める大切な面ですが、あらかじめ発言と進行を考えて練習するのは当然のこと。話を簡潔に分かりやすくまとめれば、笑い話もコンタクトになります。自分の言い分は3分内に取りやすくして、簡潔に分かりやすくまとめる。笑い話で話し合いをするときの30の声。その強く、笑い話で必要ないところまで取り返すないようにする。笑い話で過去に一度決着した問題を取り上げることがあります。もちろん笑いたい理由を話す動画を過去に触れていないのです。あの時の能力が忘れられない。生にデートした時の応援で笑いたい気持ちが強くなった。過去の過ちが笑いたい理由の一つになっていれば正直に話す必要があるでしょう。しかし過去を話すことがあっても今にいつも取り返すのはよくありません。生の時約束を破ったよね。生で言われたことが今でも忘れられない。あの時の乱暴が不安になっている。生を壊されたことが今でも気づいている。深い過去の話を一つした時気持ちしてこんなことを思い出すことがあります。そういえばこんなこともあった。あんなこともあった。あれも深いなことを出してすると相手は追い詰められます。バランスの取れた話し合いが真空になってしまい、相手は納得がやりにくくなります。すでに決着した出来事なら笑い話で必要に取り返さないことです。深いなことを決めるなら決定的なことを一つから誘い上げているのが十分です。具体的な話にとって、話した方が分かりやすく、深いなことも最小限に抑えられます。言いたいことがあっても余計なことまで話に出さないことです。深いなことを決めるなら決定的なことを一つから誘い上げているのです。笑い話で話し合いをすることの30の声。その17、暴力笑いを撤回するのは要注意。笑いたくない。嫌だ、嫌だ。相手が必死で笑いを引き止めてきたときどうするか。女性の涙には男性もいるでしょう。男の涙を見て女性の方を薄くなる女性もいるでしょう。特に苦難な話をしながら引き止めもちろん、愛されていることがきちんと再確認できれば、笑い話の撤回もあっていいでしょう。相手が悪かったところを直すや束をしてくれたら、再チャンスを考えるのも悪くありません。お互いの存在価値を再認識した上で復元できれば、以前より良好な関係になることもあります。しかし、相手が可哀想というより、相手が可哀想というのは同情です。 道場で我々を撤退すると、道場で付き合うことになります。道場で復元すると、我々に接するようになるため、付き合い方のバランスが悪くなります。道場に流して我々を撤退しても、我々の気持ちになることには変わりません。愛を再確認して我々を撤退するなら、まだいいですが、道場だけの復元は厳しい現実になっているはずです。復元して最初は良くても、しばらく経って、また我々を考え始めるようになるでしょう。道場に流された復元は失敗するパターンが大半です。我々の話は相手がない限りは、有害な決意を固めた上で気がするもの。一度、我々の決意をしたなら、少々のことでは起こないことです。時間をかけて考えに頼みをするなら、自分の意思を尊重すること。我々の話が相手がないでも、落ち込んでも、道場に流されず貫くことが大切です。道場で我々を撤退しない。我々の話で話し合いをすることの30のことで、その時々、相談しつつも、道場と訴える。我々の話を聞き出すときは、まず相談という形から入るような基本です。一方、できない方は、あなたの方でトラブルになります。相手も言うのであるでしょう。会話のキャッチボールを意識しながら、無理のないペースで我々の話を進めていくことが大切です。ただし、相談しつつも、我々の表情は、道路と社会が必要です。声が小さい。道路としている。目を見て話さない。弱々しい態度ではしっかり決意が伝わりません。そういうことが中途半端な気持ちで言っているのではないかと疑われてしまうでしょう。我々の主張は弱々しい態度は、我々の話がスムーズに進みにくくなります。一度、我々と決めたら、我々の表情は、道路としましょう。はっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっ我々の話で話し合いをすることの30のことで、その19、我々の時に嘘の理由を言ってもいいのか。少しでもスムーズに我々の時に嘘の理由を考える人もいるかもしれません。単純な理由では簡単に聞き止められます。仕事に集中したいと言って、我々を言おうとしても、それら連絡を出せばいいと言い返されるでしょう。そんな時、嘘の理由の方がスムーズに我々がいると思うかもしれません。例えば、他に好きな人ができたです。他に好きな人ができてしまえば、相手の力はどうしようもないので聞き止めにくい。どうせ我々がいたら嘘をついてもいいのではないかと考えるかもしれません。確かに、一概に強盗ですが、事情がないかに基本的に嘘は控えた方がいいでしょう。それは次の3つの理由があるからです。理由1、正義にかける。まず、嘘の理由で我々を言おうとするのは正義にかけると言います。我々がいいと思いますが、正義要素を自分に納得できない人もいるでしょう。こういった鑑定要素を示してくるのは、弱い方はいないでしょう。理由2、嘘をつくと頭が変になる。一度嘘をつくと、辻褄を合わせるため別の嘘をつかなければいけなくなります。嘘を繰り返すたびに辻褄を合わせるのが難しくなり、話がややこしくなります。場合によっては、言葉だけでなく、相手の伝授必要があり、かえって面倒が増えることもあります。理由3、もしバレるとややこしくなる。もし嘘がバレると大変になったいです。正直に本当の理由を言っても、すでに嘘をついた様子があるため、信じてもらいにくくなります。相手を不快にさせたり、怒らせたりして、バレがややこしくなる可能性が高くなります。こうした事情のため、バレの理由はできるだけ正直に言う方がいいでしょう。嘘をついた方が何を言うのは最初だけ。嘘をつけば、そこがややこしくなり、正直に言うように大変になります。ただし、絶対嘘が禁止と言われてはありません。バレるためには嘘が必要な状況もあるはず。複雑な事情がある場合は、自己責任の上、嘘の理由があるのも同様です。この時も必要最小限の嘘に留めておくのが賢明です。バレることの理由は嘘ではなく、正直に言う。バレ話で話し合いをすることの30のことで、その10、バレを切り出す側は泣きたくてもならないこと。バレ話をしている友人感情が高ぶり、泣きそうになることもあります。泣いている相手を見ている友人、心が動かされ、自分も涙が出そうになることもあるでしょう。バレは答えにとって辛いこと。悲しい話は涙がつくのです。もちろん、バレを切り出す側が泣くのはまだ仕方ありません。急に悲しい話をされると、心の整理が落ちず、涙なしでは語れないこともあるでしょう。しかし、バレ話を切り出す側はできるだけ泣かないようにしてください。悲しい気持ちになることがあっても、涙はぐっとこらえましょう。切り出した側までだと、冷静な話し合いができなくなります。お互い、今の泣き状態では話が示せずに、建設的な話し合いが難しくなるでしょう。ただ感情の付き合いになります。どうしても我慢できないときは仕方ありませんが、バレを切り出す側はできるだけ泣かないように心がけてください。心を鬼にして、バレ話を切り出します。相手が泣いたときは泣かないで、弁解して、ごめんねなど涙を出します。バレの決意に涙は不要です。涙を見せないコーナー、バレの固い決意が伝わります。何ことして話し続けるコーナー、バレ話がスムーズです。バレを切り出す側はできるだけ泣かないようにする。バレ話で話し合いをすることの30のことで、その10時、冷めたという理由では物足りない。バレの時よく聞かれる理由があります。冷めたという理由です。こういうことに特命を感じなければ一緒にいても済まないと感じるでしょう。万年を取り除こうと考えても一向に改善しない。完全に切り切った関係ならバレを考えるのも仕方ありません。もちろん冷めたこともバレの理由になります。ただし冷めたという理由はいいのですが、冷めたという説明だけで我々はよくありません。冷めたという理由だけではあまりにも抽象的です。その続きが大切です。冷めたという理由を抑えても自然な話の流れでなぜ冷めたのかどこが悪いのかなどの質問があるでしょう。理由に冷めたことがあるならもっと具体的に掘り下げておくことが大切です。愛情表現が全くなくなったら、お互いに忙しくて接しなくてはなったら、話しかけても全く反応してくれなくなったら、具体的な話を添えて話した方が説得力が強くなります。我々の話の中でも我々の理由は最も大事な部分です。我々の理由については、ショートで終わらせるより具体的な話を添えて話した方が我々の自然体が必死になります。冷めたという理由で我々を言い出すなら具体的な話も添えて話す。我々の話で話し合いをすることの30のことで、その順に、我々の話が重苦しない話し合いが停滞した時、我々の話は重苦しい雰囲気に語るようになります。もともと我々の話は暗い要素があるかもしれませんが、あまりに暗い雰囲気に語るようなものも考えものです。あまりに雰囲気が重苦しいと緊張感が張り詰めていくでしょう。話しにくい雰囲気になり、我々の話が進みにくくなります。こんな時どうすればいいか。我々の話が停滞すれば、以上、トイレ休憩をお勧めします。トイレに行くと気持ちもすっきりして気分が上がります。ほんのわずかなトイレ休憩でも雰囲気を変えるためには効果的。たとえ、料理がなくてもやはり一度少し体を動かせば程よい気分転換にもなります。トイレに行った時、全面的に出てもらうと水の刺激が覚醒作用を出し、ますます効果的です。我々の話が停滞した時は少しトイレ休憩を挟もうと提案してみましょう。飲み物が減っていればこの時間の利用して追加するのも良い方法です。トイレが戻った時、停滞していた我々の話が再びスムーズに進んでいるはずです。我々の話が重苦しくなって停滞した時は一度トイレ休憩を挟む。我々の話で話し合いをすることの30のことで、その13、笑ったという一言には要注意。我々の話で注意したいのは笑ったという一言です。誰でも意外的にシンプルな一言。しかし、この一言は誤解を作れるように潜んでいます。例えば、我々の話で自分の言い分を話した時、相手が笑ったという返事があったとします。この時の笑ったには2つの意味が考えられます。1、話を理解したという意味の笑った。2、笑うことに同意したという意味の笑った。笑ったという一言だけでははっきりしません。普通は全部の分野で判断できますが、笑い話では全部の分野があっても判断しにくいことがあります。笑ったという言葉の意味は今にしたまま笑い話を終えると、トラブルに発展することがあります。あの時に笑えたでしょう。まだ笑えたつもりはない。お互いの主張が出てしまい、再び褒めることになるのです。笑い話で笑ったという言葉が出たときは意味をはっきりさせておきましょう。話を理解したという意味の笑ったなのか、笑うことに同意するという意味の笑ったなのか、聞きにくいかもしれませんが、大事な部分です。はっきり意味を確認しておけば、余計なトラブルを防げます。笑い話で出てくる笑ったという意味に注意する。笑い話で話し合いをするときの30のことで、その14、相手が笑ったことを言うときの注意点。笑い話では相手からよく聞かれることがあります。自分のことが悪かったのか教えてほしいという質問です。悪いことがあったら自分の悪いことを知りたいと思うのは当然の欲求です。悪いことがあれば何とか改善して引き止めたいと思うでしょう。悪いことを必ず直すと主張してくれば悪いことがないもいらないかもしれません。人に悪かったとしても自分の悪い点は今度の担当として生かしたいと思うはずです。相手が悪かったことを教えてほしいと頼まれたときは答え方が大切です。嘘で答えは悪いはいませんから、やはり正直に答えるのが基本です。ただし、ストレートに表現するのは要注意。ストレートな表現は相手を傷つけるだけでなく怒らせることもあります。相手が悪かったことはストレートに表現するより柔らかい表現を使うようにしましょう。例えば、全面的に別れなくなったということは苦手意識が無視できなくなったと言います。怒り声が高いということは感情的になることになって怖いと自己中心的でなくということは少しバラバラなことが多いという表現を使います。強引な性格は積極的でついていけないという表現がいいでしょう。正直にいつも喧嘩になってしないように怒らずに済むなら表現するのがポイントです。相手が悪かったところを言うときはストレートの表現は避け、柔らかい表現で言い換える。笑い話で話し合いをするときの30のことで、その15、相手が怒ってきてもできるだけ反応が避ける。笑い話を切り出したときに相手が怒っていることがあります。笑い話の中には相手を不快にさせる内容もあるでしょう。怒ってきた内容になったときにさらに反応したくなります。もちろんどうしても言っておきたいことはきちんと伝えるでしょう。言わなければいけないことは勇気を持って言わなければいけません。しかし、小さなことなら反応が控えておくのが賢明です。反応すると火が直すことになり、喧嘩が発展しやすくなります。ただでさえ、感情的になりやすい話が、ますます感情的になり、収集が少なくなります。最終的には、笑い話ではなく、ただの感情の付き合いになるのです。笑い話では、大人の対応を行っていることです。笑い話で相手が起こってきたとき、小さなことは気にせず、できるだけ素直に謝っておくのが良さです。ごめんね、申し訳ない。私は悪かったよ。自 分の悪いことならば素直に認めて謝ります。素直に認めて謝れば相手はそれ以上責められなくなります。相手の気は静まって冷静な話がしやすくなります。バカ話で相手が怒ってきたときはできるだけ反応の浅さで素直に謝っておく。バカ話で話し合いをすることの30のところへ、その16、バカ話で保留をお願いされたときの注意点とは、バカ話では相手から保留をお願いされることがあります。今すぐ返事はできない。しばらく考えさせてほしい。確かに、急に話を聞き出してその場で結論を出せるのは少し強引でしょう。バカ話は人生に関わる重要な話です。気持ちを落ち着かせたり、考えを整理したりするのも時間がかかって当然です。もちろん、相手のことで話を保留するのはいいのですが、重点が一つあります。保留するなら、きれいに決めておきましょう。いつまでに返事をするかという話をしゃべって保留をすること。そうしないと保留の期間がはっきりせず、いつの間にかバカ話が曖昧になる可能性があるからです。いつになるかわからないという状況は避けたい。きれいな延長することはあっていいので、ひとまず保留の期限を決めておくのが賢明です。例えば、1週間までに返事が欲しい、今月中は結論を出してほしいなどとしておくのがいいでしょう。曖昧にせずはっきりさせておくのがポイントです。少し厳しい感じかもしれませんが、結局は分からないためです。一度、切り出した話は何らかの結論になるまで続けることが大切です。バカ話を保留することはきれいに決めておく。バカ話で話し合いをすることの30のところへ、その17、無言になっているときは考えている時間。バカ話では無言の時間を大切にしましょう。バカ話で話し合っている途中、相手が無言になることがあります。ただ、沈黙の時間が過ぎる場合、相手はズミたままで何も話さない。無駄な時間が過ぎているように思いますが、違います。相手が無言になっているからとはいえ、ぼっとしているわけではありません。無言になっているときは考えている時間です。黙ったままであっても、相手は必死で考えや気持ちを整理している最中です。無言になったとき、なかなか話が前に進まないと思って一方的に話し続けると、相手を余計に混乱させます。重大な話ですから、話の整理や理解に時間がかかって当然です。相手が無言になったときは、あなたも無言になりましょう。1分でも2分でも待ちます。無言の時間を大切にすることです。相手の考えや気持ちの整理するのを根気よく待ちます。しばらくして考えや気持ちに一定の整理をすると、何か話し始めます。話し合いのペースは遅くなりますが、相手の理解を促す大切な時間です。無言であっても話し合いはきちんと前に進んでいます。自分のペースより相手のペースを大事にした方が、バカ話はスムーズに進みます。無言の時間を大切にする。バカ話で話し合いをすることの30のところへ、その18、言いにくいことを笑って話す癖がある人は要注意。言いにくい話をするとき笑って話す癖はありませんか。言いにくいことを笑いながら話すが気まずさを話せます。もちろん話を笑いで自然に笑っているのです。例えば、過去の深いのトラブルを話したとき恥ずかしい気持ちのようになり、くすくす笑うことはあるでしょう。しかし、言いにくいことを話そうと、気まずさを笑いながら話す癖があれば要注意です。笑いたいと、今ならかなりやりやしている。理由を話しながら、時折考えられている。手当てしながら話すと、誠実に言えるため相手に崩れているのではないかと誤解されます。もしくは、真剣な話を入れているような印象を与えるでしょう。相手に判断の中で、バカ話が崩れることがあります。特に、最初は言いにくいことを笑って話す成功になります。自分に笑って話す癖があるのか判断しにくいときは、外国人に外国語で道を鍛えたためのを出してください。外国語でうまく説明できないとき、話を笑って話す自分に心当たりがあれば、癖になっている可能性があります。手当てした場合は、思わぬトラブルを招くようになります。バカ話は、深い将来を決める真剣な話し合いですが、真面目な表情で話し合いを用意しましょう。手当てが笑いながら、バカ話をしない。バカ話で話し合いをすることの30のところへ、その19、バカ話には感謝を伝えるのがまだ。相手と笑いたい段階になると、すでに相手の前はないかもしれません。バカ話という笑いそのものが何よりのため、外国人に当たられるようになります。ならば、相手の痛みや肉親などの感情前に顔を見たくない話をしたくないと思うこともあるでしょう。しかし、どんな相手であっても、この人生の一時を過ごしたのは事実のはずです。いろいろなレッドソフトを見て楽しい思い出もたくさんできたでしょう。恋人のおかげで成長できたこともあるはずです。ですから、バカ話には感謝を伝えるのがまだです。これまで一緒に過ごした日々を思い出し、思い出や成長の感謝を存分に伝えましょう。今まで仲良くしてくれてありがとう。あなたに会えてよかった。あなたのおかげでたくさん成長できた。一緒に過ごした思い出は一生大切にする。相手の存在価値を認めることがあるのがポイントです。しっかり感謝を伝えて少しでも相手に自信と満足を感じてもらいます。相手もいい人と過ごせたと思えば、バカにも応じてもらいますなるでしょう。感謝があると、外国人には笑わなければなりません。バカ話をきれいにしてくれます。バカで終わりではなく、また次があると予感させます。感謝を伝えることで、バカ話もスムーズに進みやすくなります。バカ話は感謝を伝える。バカ話で話し合いをすることの30のところへ、その30、バカ話が並びで終電を逃したとき。だって、バカ話が始まると、長時間に及ぶことがあります。1時間くらいで終わると思っていると、相手の反応によっては何時間も終わることがあります。あまり並びとは及びませんが、仕方ない状況もあるでしょう。終電前に解散したくても、一つ見出したまま、強引に解散するわけにもいきません。相手の飛び出したによっては、帰り道が心配です。衝動的な行動を取る可能性もゼロではありません。相手が一つ飛び出していると、話を途中で嫌いにく終電を逃すこともあるでしょう。そんな時におすすめなのがタクシーです。どんなに飛び出していてもタクシーが安心です。こちらでタクシー代を支払っておけば、運転手安全に家まで送ってくれます。少し出費が必要ですが、必要な出費と参ります。もちろん、自分もタクシーを使って帰ることができますが、経済的に厳しい場合があるはず。そんな時は、地下のネットカフェや24時間営業の飲食店で時間を進むのも方法の一つです。バカ話をする前、電話でタクシーの電話番号を確認しておくといいかもしれません。より、バカ話を聞き出す場合、こうした事態にならないよう、あらかじめ時間に余裕を持たせておくのが賢明です。バカ話が並びで終電を過ぎた時はタクシーを使う。バカ話で話し合いをすることの30のところへ、まとめ、その1、バカ話は一方的にならず相談から入る。その2、一回のバカ話は90分のお休みする。その3、バカ話にかける時間はお使いの期間に応じて見積もっておく。その4、バカ話は早口で話すのではなくゆっくり話す。その5、カフェやレストランでバカ話を聞き出すなら、がっつりした食事をするのは定食程度にする。その6、バカ話では答えの酒を飲まない。その7、カフェインが含まれた飲むものを飲めならバカ話を聞き出す。その8、恋人から待ったプレゼントをバカ話の時に返却して決意と誠意を見せる。その9、相手を傷つけるようなことは言わない。その10、相手の体に触れながらバカ話をしない。その11、バカ話は笑うということをはっきりする。その12、バカ話では余計な動画を飲まない。その13、バカ話にバレた時の素晴らしさを抑える。その14、本当の理由が言われているがないような自己責任の上、隠す方法も検討する。その15、自分の任務は3分以内を目安にして簡潔に分かりやすくまとめる。その16、深いなことを止めるなら決定的なことを一つ差し支えるレベルにする。その17、堂々と笑いを撤回しない。その18、笑い話を聞き出すときは弱気にならず堂々と訴える。その19、笑いときの理由は嘘ではなく正直に言う。その20、笑いを聞き出す側はできるだけ高めようにする。その21、冷めたという理由で笑いを聞き出すなら具体的な話も添えて話す。その22、笑い話が面白くなって停滞したときは一度止める休憩を挟む。その23、笑い話が出てくる笑ったという意味に注意する。その24、相手の笑ったことを言うときはストレートな表現は避け、柔らかい表現で訴える。その15、笑い話が相手が怒ってきたときはできるだけ反応が避け、素直に謝っておく。その16、笑い話を保留するときは気を止めておく。その17、無言の時間を大切にする。その18、手当てが笑いながら笑い話をしない。その19、笑い話は感謝を伝える。その30、笑い話が涙で終電を過ぎたときはタクシーを使う。